ありがとうございます。本校様、ありがとうございます。本校様、ありがとうございます。本校様、ありがとうございます。はい、8月5日の朝の6年のともに座布団ができました。皆さんもお疲れの中、ようお参りでございました。今日は、三代金光様の誕生日なんですね。それから昨年お国替えしました、家内の弟の東岸三三郎先生も今日が誕生日なんですね、74回の誕生日なんですね、それから木村優子さんの今日は52歳ということになるんですね。まあ、そういうところがこう重なっているわけでありますが、これも偶然とは思えないですね。三代金光様は、会った方はあまりいないかと思います。私は子供の頃にね、父に連れられてご本部にお参りした時に三代金光様にお目にかかりましたが、まあ、今でもはっきり三代金光様の姿を覚えております。本当に丸顔のね、卵のようなお顔で、そしてその一番印象に残っているのはこの眉毛がですね、白い眉毛が長いんですね。それをこうゆらゆらゆらゆら揺れているような、そういうふうな。それで父は私をですね、抱っこしたりこう前に置いてですね、盾に使うというとおかしいけど、金光様は子供が来るといつもにこやかに迎えてくださるんですね。それで父はその私たち子供をですね、前に置いてこう挨拶をさせるんですね。いつもにこやかに、もう本当に私はだからおじいちゃんのように思うとおりましたね。私は実のおじいちゃんに会ったことはありませんのでね、天王寺教会の三浦徳三郎先生と三代金光様をおじいちゃんのように思っておりました。この三代金光様はですね、なんと中学生の時からですね、83歳まで70年間お結界に座られるんですね。で、今の金光様は椅子を使っておられますが、三代金光様はずっと結界に正座されてた。で、私の父がよく言ってましたけど、金光様のもう足はね、膝がもうプランプランになっとった。まあその今でもね、あの正座をする人多い。まあ今日も君江さんはそこで正座して、私椅子に座ったらどうぞ言うんですけど、君江さんは正座の方が楽なんじゃないって正座されたんですが、まあ、そういう人も中にはおられますけどね。今はあのお茶の席でもですね、お茶をやってる方の話を聞くと、もう流礼といってですね、椅子を使う茶会が多いそうですね。あの高齢者がですね、正座してじっとしてたら、それはもう膝がくたびれてもう立てれんようになりますよね。で、私どもはその教会でそのお節までお茶を差し上げるんですが、ご覧のようにもソファーですね、でテーブルの上にあの中野さんの おじさんが開発した、和紙でできた畳ですね、あれを置いてます、ね、とても軽くて便利がいいですね。三代金光様がそしてずっと座られてですね、そしてあのよく言われますが、あの本当にお言葉は非常に少なかった。だから当教会の初代がですね、昭和7年にお参りしてもう教師を辞めたいとお届けした時にいただいたご理解は、多分個人としていただいた記録としては一番長いと言ってもいいと思います。他に私いろいろ長い間ずっといろんな方の話を聞いてきましたけど、三代金光様からあれだけ長いご理解を個人でいただいたというのは他に聞いたことないですね。まあ、ご存じのようにもう病気をしてね、天皇教会の修行生だった時ですけど、 競技高級所に 半年入ってね、教師におとり立てていただいて一生懸命修行に励んでたんですけども、体を壊してもう自信を失い、昭和7年の年末にね、ご本部にお参りして三代本坊様のお取り次ぎをいただくわけですね。もう教師を辞めさせていただきたい。そしたらね、本坊様がね、病気は一心を立ててお願いなさったらおかげになります、間違ったことはお詫びをして改まりをされれば神様はお許しくださいます、ね、その他にもね、教義に帰るんじゃありませんとこういうふうにおっしゃって、まあ、そんなね長いご理解をね一人の個室に金光様がおっしゃったというのは本当に珍しいことなんですね。それでその金光様がずっと70年間そのお座りくださったこのお取り次ぎの様子はね、まあ、いろんな方がいろんなことをおっしゃってますけども、はいとおっしゃっていただいただけでもう天に昇るぐらい嬉しかったって、お子様はほとんどじっと聞いておられるだけです。たまにそのはいとおっしゃることがあったと、そのはいというお言葉をいただくことがもうすごいありがたいことであったという、それぐらい珍しい、ね、そういう時代に父はさっき言ったようにやっぱりそれだけお子様がね願いをかけてくださったんでしょうね。今思いますとそのここに決めなさいという住吉山でお寺の前で父が聞いた声がね、父も言ってましたけど三代金光様の声だったんですね。三代金光様がゴングのお日の前にいながら父がここに参ってきた時にここに決めなさいとおっしゃったんだと思うんですね。そういう不思議なことが起こったんですね。それはあのきっと私はこの国枝三五郎さんという方がこのお年前におられてね、教祖様の直身として海岸のおかげをいただいて、まあ大勢の人を導いていた方がいたわけですね。そのお年前がもう三五郎さんが亡くなってからそういうお披露目の働きができていなかったということがあるんですね。そこで三代金光様がこの父にですね願いをかけてくださったんではないかと思うんですね。で、それとその、まあ、金光教の歴史160年余りの歴史の中で70年間その金光様が座られたということですがね、今の金光教のもう本当に礎を作られたとね。金光様のお葬儀の時にですね、岡山県知事もお見えになりまして、地上の太陽とね、うん、そして黙って座っておられるだけなのにもうありがたくて仕方がない、みんな金光様にお参りしたい、金光様にお参りしてお礼をしたんですね。まあ、最近あの新次先生たちが出していただいている臨床宗教史なんか、あるいは命の電話なんかの担当の方がよく言われます、傾聴という、耳を傾けて人のその悩み事や相談事を聞く、ただ聞くだけでいいという傾聴という、ね、こっちからお説教しなくていいと、本人がこうお結界で、ね、お礼やお願いをされることによってその本人の心の中に神が生まれてくるという働きがあるんですね。三代金光様はそういうお取り次ぎをずっとされたんですね。それで大勢の方々が、で四代金光様は打って変わってちゃんとご理解をされるように、私が叱っていただいたようにねこの話はいつもしますからもう省略しますけどね、そういうふうに歴代の金光様は金光様の代が変わることにその持ち味が違うと言ったらちょっと言い方が良くないかも分かりませんが、金光様のその個性といいましょうか、神様の現れ方がそれぞれ異なっていいわけ、まあ、言い訳がましいことになりますけど、東京一回も父の初代の時の取り次ぎのあり方と 今までの私のあり方と三代目の新次のあり方と違うでしょ、その違うところがいいと私は思うんです。 まあ、それはね、初代の時代に熱心に信心されておかげいただいた方は、二代目になってからおえんな、ところ先生おえらせんな、言うて、そういうふうに思う方も多かったと思うんですけど、それは私の徳の足りないところなんですよね。そういうふうに代々、それぞれの金光様によって、神様の表し方が違ってくるというところが、また私はお道のいいところだと思う。各教会の先生方もみんな個性がある。怖い先生もおれば優しい先生も、ね、まあ、そういうことですね。まあ、今日は三代金光様のお誕生日にあたりまして、三代金光様の思い出話を聞いていただきました。はい、ようお参りでございました。